出会いがない、出会いがないとさ、まあモテない男たちことをね、俺たちは言いますけども、まあ出会いがあったところでね、ちゃんとそれを恋に結びつけられるかとかね、そこまでわかりませんけども、まあ何せ出会いがないと、まあ仕事をしててもね、まあ職場にはおばさんしかいないと、で可愛い子も結婚してる子しかいないと、それかもう周りはおっちゃんだらけとかね、仕事でもそうで、学校だってね、まあちょっと女子が多いね学校に行ったからと言ったって、まあそれはねやっぱり女子が多すぎるとね、また女子は女子で群れたりするからね、そうするとあんまり恩恵なかったり、男は逆に肩身が狭かったりとかさ、そういうのもあったりとかするから、まあね、俺たちみたいなやつはどこに行ってもね、まあ肩身狭くちょっと生きてるわけなんですけども、でも出会いね、どうしたら、ね、出会えるのっていうのをちょっとひらめきましてね、これをね最初にねみんなに伝えておこうと思って、でこれをもし聞いた人いたら、もうこんなラジオ聞いてる場合じゃないよね、なるほどこういう方法があったのかって、ラジオをすぐ消して、でそのね出会いの場に行ってほしいんですけども、いやね、あの先日私ね、まあおしゃれじゃない私ね、もういい歳したねハゲたデブなおっさんですけども、まあおしゃれさんですよ、で言ったらもうユニクロ無印ユニクロぐらいのおしゃれなんだけども、でそんなおしゃれになってくるとやっぱりね、なんか休みの日のまあ午後とかは、まあ毎日休みなんですけどもね、無職なんでね、もう最初からちょっとクソな話しかしてないんだけどね、あのまあ午後の昼下がりね、もう優雅に過ごしたいということで、そうするとやっぱしおしゃれなカフェ行っちゃうよねっていうところでさ、で俺もさ、あのどんな女の子と知り合いたいのっていうと、まあねちょっと休みの日なんか昼下がりにね、ちょっとカフェでね、少しまあ本でもちょっとなんか買ってきた本とかね、雑誌とかをね少し読んでるような、そんな子がちょっといいかななんてね最近思ってる節がありますから、いいじゃないカフェね、出会いの場としてはいいと思うんだよね、俺の好みの子がいるし、ただじゃあ隣にねカフェにまあ行ったとして、隣にそういう素敵な女の子が座っているとして、でその隣に俺が座ったとしてよ、ここから何か始まるのって言うと始まらないじゃない、俺たちからアクションを起こしたら警察が動いちゃうじゃない、なので俺思ったんだけど、いやまあ言ったら俺たちね、もうおしゃれで最先端な人間だから、スターバックス行ったら MacBook Air を広げるっていうさ、いつもこのテンプレートでやってると思うんだけども、いやねこれはねあの発見なんですけど、カフェでその婚活絡みのね本とかをなんか分かりやすそうに、その周りからもバレるような感じで読んどけば、これってさと思って、こっちからはアクション起こせないけど、その相手からアクションを起こしてもらいやすい環境を作れるんじゃないかなと思って、ね、また頭おかしいこと言ってると思ってるでしょ、みんなねそうやって思い込みはいけないよ、これやってみて、もしこれこっから出会いがね始まっちゃったら、ありがとうございますパルさんと、俺も今まで生きてきてね、成人しても童貞でどうしたらいいか分かんなかったんだけど、パルさんが言う通りにカフェでね婚活の本を広げたら、もう3秒後には合体してましたと、ありがとうございます、そういうお便りがね多分来週は山のように来ると思うんだけど、まあ俺も普通にカフェに行って、で婚活本買ったので、ちょっとこれ家でね読んでんだけど、なかなか進まなくて、で外でも読みたいなと思って、まあカフェ行った時に、じゃあね二ちゃんのまとめも見終わったし、あとパワープロもある程度やって、でサザンアイズのアプリで漫画も読んで、ナルトの漫画も読んで、いやもうね iPhone ですることなくなっちゃったっつしたら、おしゃれなカフェだけど、オープンテラスだけども、婚活本広げるしかないじゃない。で、一応こちらで、ご紹介しておきます。婚活本。初めての男の婚活マニュアル。ね、こちらがね、定価1800円。ね、税込みでね、もう2000近くするんですよ。で、これは結構ね、面白い本でね、なかなかイラストが多くてね、で、いわゆる婚活本ってやっぱりねちょっと足りない部分が多いっていうのかな、その人によって足りないところって違うじゃない、その元々のスタートラインに立つまでが足りないとか、スタートラインに立ってからが足りないとか、出会いが足りないとか、 あと女性とのね、対応の仕方がね、よくわからないとかさ。もう、みんな人それぞれ悩みがあると思うんだけど、このマニュアルは、本当にそんなところからかよ、みたいな。そのぐらい、丁寧に解説してくれてるわけね。で、まぁ、ちょっとギャグ要素も軽く入ってんだけどもさ。で、これ買ってさ、つって読んでるんですけども。で、思ったのは、やっぱり、その、こっちからは、ねえ、例えば、まあでもな、女の子のアクションってわかんないじゃん。この子が、独身なのか、付き合ってる人がいないのか、とか、あと彼氏を求めてるかとかさ、この3点、なかなか見破れないんだよ。で、まあ、その、薬指、左手の薬指にね、なんか、指輪をしてるしてないとかってあるかもしんないけど、そんなの目がいいやつだけじゃないわかんの。2.0 のやつでしょ両目が。俺たちみたいな、もうドキンガン、もうメガネがなかったら、みんながぼやぼやね、見えてて、みんなのね、動きでさ、あ、こいつこんな動きしてるからあいつだみたいなさ、そういう認識の仕方をするじゃない俺たちはさ。だいたい周り蜃気楼だからね。だから、その目に頼るってね、難しいんだよね。目に頼ったら、やっぱり、ちょっとね、いけないなっていうところもあって、心の目でね、見ていきたいっていうところなんだけど、まあだからね、その女の子、どんな状態の子が、ね、独身なのか、まず独身かどうかも、指輪外れちゃったらわかんないからね。多分もうダメ、肉眼で見たってわかんないし。で、彼氏いるか彼氏いないかも、やっぱしそれだとわかんないし。ねえ、で、これ両方わかったとするんじゃん。じゃあ指輪で全部完結しようよ。で、もう左手の薬指に指輪が、あったら、そうかもしれないけども、じゃあ、これなかった場合ね。じゃあなかった場合、じゃあフリーだとします。フリーだけど、ただ、その彼氏を求めてるのか、求めてないのか、ここはわからないじゃない。それはもう本当にお話ししてみないとわからないじゃない。でも、お話ししてね、もし、で、で、たまたまこんなところで会って、ってね、ちょっと好みだったから、ちょっと声かけてみたんですけど、って、今彼氏とかはいらっしゃるんですかって、ね、あそこの警察の人が彼氏ですって言われたらさ、もう二重でやられちゃうわけじゃない。だから、そこはもう本当に話してみないとわかんないところ。だけど、男の方ももちろん、女の子もね、同じように思ってカフェに来てるかもしんないよね。あ、ちょっとカフェとかでね、ちょっと休んでるような、ね、そんな休日の昼下がり、ゆっくりしてるような男性と知り合いたいな。だからちょっと、もしかしたら出会いあるかもしれないから、ちょっとカフェに行ってみようっていう女の子いるかもしんないよね。だけど、あの男の人一人だって。でもあの人、独身かなーみたいな。結構、頭剥げてってるから、もう家族とかもいるのか結婚しても、ね、結構年いってるんじゃないかなとかね。あの人結構お腹出てるから、もう結構年いってるから結婚してるのかなって、全部俺かなっていうのもあるんだけど、向こうもわかんないんだよ、女の子も。だったら、もうわかりやすく、ね、もう初めての男の婚活マニュアル、これを広げとけば、ね、もしかしたら、あの人ちょっと素敵だわって、ね、今自分もフリーだし、もしあんな人と付き合えたらいいなーなんて思ってた時に、あれ？あの人の読んでる本、初めての男の婚活マニュアル、いけるっつってね。なんないかな？やばいよな。30も半ばのやつが初めての男の婚活マニュアル読んでたら、逆に恋が冷めてしまう。いや、わかりませんよ、そんなのはね。まあ、ちょっと本が悪いかもしれない。ね、本が、ちょっと初めての男の婚活マニュアルって、これ30代中盤が読む本じゃねえだろうって話なんだけど。でも、わかりやすいんだよね。だ婚活特集とかって雑誌でもいいよね。でもそれだとダメだな。たまたま雑誌買ったんだろうなって、そこに特集されてたんだろうなってなっちゃうから。やっぱこうやってちゃんとした本としてね、雑誌じゃなくて。で、婚活っていうのがわかるような、これもうすごい大きい文字で書いてあるからね。だから、もういいよ。もう、ちょっとさ、うつ伏せ、椅子に座って、ちょっと背もたれに、ちょっと、なんか、ね、背中を結構乗せて、顔をね、空を見上げてさ、その上に、ね、広げた、この初めての男の婚活マニュアル、顔に乗せようよ。そうすると、誰かどう見ても、あの人、婚活マニュアル読んでるって。でももうどうにもならなくて、途方に暮れてるっていうの、バレるからさ。そうしたら、ね、 あの、ちょっと、あの、お話ししたいと思ってるんですけど、つってね。私もちょっと、今フリーで、って。もしかしたら婚活中なんですかつって。私でよかったら、ね。そういう話になるかもしんないからね。なので、まあちょっと、出入り禁止になるまではね、その、ちょっと同じようなカフェに、まあ毎日のように通って、で、そろそろもうお客さんのせいで、お客さんの周りの席、女性が寄りつかなくなっちゃってるんで、って、もう出入り禁止させてもらってもいいですかって言われるまではね、ちょっと通おうかなと思って。まあ実際、ね、普通に昨日ね、もうオープンカフェでね、この本読んでましたからね、俺もやべえやつだなとか思いつつも、はって気づいてね、これは、もうラジオで喋ってさ、みんなにね、この可能性をね、ちゃんと伝えておかないと、申し訳ないと。ね、ちゃんとこうやって有意義な情報をね、まあ、お伝えしないといけないなと思って、今日はね、一番初めに話したんですけども。まあね、特に今日ね、そんなに面白い話がなかった。何が今日一番面白いかなと思ってね、一番テンション上がるやつ何かなと思って。この話だからね、まあ、ここから1時間ね、どんな感じになるのかっていうのはね、まあ、大体わかるかなと思いますんでね。まあそんなんでね、今日もやっていきたいと思いますのでね、お聞きいただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジー、パーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。まあそんなわけでね、とてもね、今もしかしたらラジオ聞いてる人半減しちゃったかもしれないね。パルさん、そんな有益なね、もう情報をくれて、ラジオ聞いてる場合じゃないじゃないですかって。今からカフェ行ってきますよって。まあ23時今も26分だから、カフェもやってるかどうかわかりませんけど、うちの近くにあるカフェ、まあ池袋西口スペース24時間スペースカフェとかでね、検索すれば、まあ私がね、あのこれから通おうとしてるね、カフェがバレてしまうんですけども、そういう24時間やってるカフェもあるからね、そしたら全然今から行っても、まあ、やってますし、まああとは渋谷とかね、新宿とかだったらちょっともうちょっと遅くまで、その始発ぐらいまでやってるカフェとかもね、あったりしますから、行ってみるとね、いいじゃない、この素敵な本片手にさ、まあちょっとお茶でもしてればさ、でなんかちょっとキリッとした顔してればね、あの人素敵だわって、しかもフリーなのかしらってね、なるじゃない。なのでちょっとおすすめかなと。普通に生活してたらお互いに声かけられない状況よ。牽制し合ってさ、もうみんなでもうジャブ打ってさ、距離感ちょっと測ってさ、結局何もしないで終わっちゃうみたいなさ、13ラウンド終わっちゃうみたいななっちゃうから、であれば、もうこっちはもうさ、ノーガード戦法でさ、もう婚活してますーって、分かるようにしとけば、向こうがね、もうガツガツ打ってくれるかもしんないからね。それを期待して。まあ、そんなね、感じで、ね、だから、これは、まあ、俺は今回カフェっつったけど、バーでもいいよね。むしろバーの方が、熱いかもしんないよね。ただな、バーでそんなノリ、どうなの？俺もちょっとそんなチャラい感じになりたくないね。これ、なんか、ギャグでやってますみたいな感じでしょ？何一人で飲みに来てさ、バーボン片手にさ、婚活マニュアル読んでんのってなるじゃない。で、そしたらさ、ね、一人で来てる女の人がさ、少し酔っ払いながらさ、何これ読んでんのってさ、言ってくんじゃん、絶対に。いじってくるわけじゃん。やだねーせね。まあ、そんな、ね、でも、そっから先はお楽しみがあるかもしれないからね。まあ、そんな、ちょっとネタとしても使えるかもしれないね。やだね、こうやって。なんか、モテない奴がこういう風に真面目に頑張ってるのに、これモテる奴がかっさらってくんだよね。このやり方をさ、ちょっとネタとして、つかみとして面白いじゃん、みたいなね。うるせえつ、ね。まあそんなんでね。まあ今日やっていくんですけどもね。まあそんな大したね、お話もないので、もしよかったらね、お便りとかもいただければね、読ませていただきたいと思いますんでね。お便りの方、ちょっと募集させていただきたいと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその6っていうね、ところにお便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。あと、ホームページ右上のところにね、メールフォームってありますので、そこからもメールの方は送れになっております。 で、リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。まあ、そんなね、こんなで、まあね、そんなに話すことないっていうのは、大してね、なんか変わったことが起きない、ね、そんな日々、過ごしてますよ。なのでね、まあ、何を話そうかなって話なんだけど、もうほんとね、毎日毎日、昼夜逆転してるんだよね。もう本来ね、もうちゃんとしたいい大人なんだからさ、もう夜はちゃんと寝て、朝起きて、で、まあ、仕事してなかったらさ、でもそれだって、昼間なんかすることはあるじゃない。ね、なんか勉強したりとか、ね、あとはま、転職の活動、ね、なんかいろいろ調べたりとかさ、いろいろあるじゃない。無理なんだよね。寝るのが毎日8時とかになっちゃう。朝8時ぐらいになって。やべえ、朝、まず5時ぐらいになるじゃない。朝方5時ぐらいになって、やべえ、もう5時になってきてるって。風呂入ろうと思って。風呂入るじゃん。で、風呂入るときに、最近ちゃんと本をね、結構読んだりとかするので、半身浴しながら本読むとね、1時間半ぐらい経ってんだよね。で、風呂から出てくると6時半とかでしょ？で、裸のままちょっとパソコンなんかして7時になってさ、やべやべって、ちょっと寒くなってきたなってさ、で、着替えてさ。で、なんだかんだしてると8時過ぎちゃって、そっから布団入るんだけど、ちょっと、ね、スマホなんていじっちゃった日には、やべ9時、やべ10時、やべ11時って。ね、寝ようつってね。で、寝て起きると、まあ、18時ね。そんなんだから。そんなんが、この間3日間ぐらいね、ちょっと連続だったからね。これダメだなって、ゴミすぎるなと思ってね。で、そんなんで、このままじゃいかんと思ってね。まあ、今週は、その、もう、朝まで起きてることが多いから、このまま、起きっぱなしで、ね、行って夜眠くなったら寝ようと思ってね。それで朝起きっぱなしでそのまま、ただこのまま起きててもな、また眠くなっちゃうなと思って出かけるしかねえなと思ってね。そうだって。ちょっとね、椅子が欲しいなと思ったの。今、その部屋にあるテーブルがね、少し低いテーブルなんだよね。ローテーブルよりは、なんか、ちょっとね、そのコーヒーテーブルとかよりは少し高めの、まあカフェにあるようなね、俺どんだけカフェかぶれなんだって話なんだけど、そのぐらいの高さだから、だから椅子がね微妙に合わないんだよね。ちょっと低めの椅子が欲しいなと思って、で探したところ、ねちょっとちっちゃめの、まあ、子供用なんだかわかんないけども椅子で、Amazon で1300円で売ってるね素敵なねまあ素敵なんかわかんないけどねまあちょうど良さそうな椅子があったの。これいいじゃんと思って。で、ちょっとそれを調べたら、これ、イケアで売っている椅子だったのね。で、イケアで売ってんだと思って、イケアのホームページ見て、で、値段見たら、アマゾンだと1300円なんだけど、イケア、普通に定価600円なんだよね。おいおいと思って。700円上乗せされてるじゃねえかと。だったら、イケア行きますよと。ね。もう、こんな毎日寝て起きてうんこしての繰り返しだったら、だったら、ちょっと電車賃かかるけども、イケア行って、で、なんかね、ちょっと心を充実させたいなということで、で、その小さい椅子をね、買いに、イケアの立川だね、までちょっと行ってきましてね。まあこれはもう寝ないで。でもがっつり行ってきまして。まあね、イケア楽しいね。私、なんだかんだでね、インテリアとかね、雑貨とかね、そういうのは好きな、ね、なんか、ダサい男だとみんな思ってるでしょうよ。だけど、ね、こういうのもちょっと好きだったりはするの。ね、好きだからどうのって話でもないんだけどさ。で、イケア行ってさ、なんかいいなぁと思って。もういつか、ね、イケアデートしたいなぁなんて思ったりとかしてさ。その昔私もね、彼女がいた時には、イケアデートしたことはあるんだけどね。でも、なんかな、もう、いつの話だかも忘れてしまったからね、そのぐらい昔の話だから、もう今ね、このタイミングで、イケア行きたいなっていう。昔はさ、お金もなかったからね。だから、いいなぁと思っても買えなかったりとかしたんだけどさ、今だったら買えるじゃない、いいなと思ってさ。だからね、ちょっとイケアデートしてななんて思いつつ、一人で、平日の昼間に。もうなんだこいつって話なんだけど、もう周りはみんなカップルか家族連れね。私一人っていうね。そんなんで、イケアね、一人でね、プラプラしてさ。で、お目当ての、椅子の方もね、売ってたから600円ね。で、買ってきまして。で、これしかね、買う予定なかったんだけど、やっぱり行ったら買っちゃうんだよね。いいなーって思うのあってさ。で、 今回ね、ちょっと重たかったんだけどさ、フロアライトっていうのかな、その、スタンドのライトみたいなんじゃない？部屋の中に間接照明とかでさ、あれ、前にさ、普通に買ったんだけど、なんかその、イケアの方でね、売ってるやつがさ、すごい安くてさ、あれ、うち、ね、他に持ってるけど、もうちょっと高いやつなんだけどね、うちで持ってるのは。もうすでにあるんだけど、この安さ、もう一個欲しいみたいになってさ、で、フロアライトもさ、なんかいらないのに余分に買っちゃって。安いんだ。1300円とかなんだもん。ただ重いんだよね。車じゃなくて電車で行ってるからさ、持ち帰りも手なんだよね。もうちっちゃい椅子とフロアライトと、あとなんかもろもろ、なんかごそごそ買っちゃってさ、すんげー重てえと思ってさ。まあ、そんなん買ったりとかしてさ。で、あと、ね、ご飯なんかも、イケアってさ、まあ、知ってる人は多いとは思うんだけども、それインテリア雑貨だけではなくて、ご飯もあるんだよねっていうね。俺、ちょっとね、その時、イケア、前に行った時はね、それ知らなくて。で、今回、せっかくだからと思ってね、その辺の、なんか、美味しい美味しいと、ちょっと、なんか評判というかね、話聞いてたからね、じゃ俺も食べてみようと思って、なんか、ミートボールがうまいみたいなね。なんだそりゃみたいなね。もう、ミートボールなんてお弁当に入ってるやつだろって。あれはちょっと苦手なんだけども、イケアのミートボールはね、なんかちょっとスパイシーなね、肉団子みたいな。それに、なんだっけ、なんとかソース的なやつがね、乗っててさ。まあなかなか美味しかったんですけどもね。あとホットドッグが安いとかね。ホットドッグと、なんかドリンクがセットで150円とかね。まあ、そんなのあったりとかしてね。まあちょっと、ご飯もなかなか楽しめるかなというところでデートしたら面白いんじゃないのって思うんだけどね。まあでもその時もしデート行くんだったらやっぱ車あった方がいいのかな。なんだかって買っちゃうからね。だからその時までにじゃあ俺は車をねちょっと用意しとくか、もしくはレンタカーでね、レンタカーでイケア行くみたいなね、ところでもう軽トラでね、もうイケア行けばいくらでもね積み放題だからね。まあそんな感じで、まあで、あとはもう家帰ってきてから、まあ本当は夕方はもう早めに帰ってきたんだけど、夜までね、また時間があるから、どうしようかなと思って。で、ちょっとね、まあ友人なんかと飲んだりしようかなと思ったんだけど、まあさすがにやっぱりね、ずっと寝てないからね、もう夕方になってもやっぱり眠くなっちゃってさ、やっぱ寝ちゃって結局飲みに行けず。でもまあ、またね、結局、中途半端に寝ちゃってるから、また次の日寝るのはね、また朝方っていうね、まあ、結局治んねえなって繰り返してるんだけどさ。まあ、そんな、最近、なんですよ。こんな話だから、今週あった話って言って、こんな話になっちゃうから、そしたらやっぱし、ね、一番最初の話はもう、カフェで、ね、婚活本広げるって話しかもうなくなっちゃうんですけども。一応、婚活本の方もね、また戻っちゃうんだけど。婚活本に書いてあったことでさ、きちんとしないといけないなっていうのがさ、一個あってさ、まあ、いろいろ書いてあるの。身だしなみとかさ、そのまあ、おしゃれね、とか気使わなくてもいいけど、無難にちゃんと綺麗にね、しておきましょう。清潔感を持ってとか、そんなんだけどさ、その中で、鼻毛っていうね、ものが結構言われてて、鼻毛はちゃんとしましょうって言うのよ。まあ、そうなんだけどさ、鼻毛って伸びるじゃない。で放置しちゃう時もあるよねと思って、だけどほんと鼻毛はしっかりしてくださいと書いてあるわけで。も鼻毛、前俺も派遣会社でね仕事してる時に同僚の男にさ、あれパル内藤さんちょっと鼻毛出てますよみたいな言うわけ。まあ、そいつは結構人に対してあまりねそういうオブラートに包まずに、まあ、その事象があったらそれをね言ってしまうタイプのね人間なんだけどね、そうやって鼻毛出てますとか言われるわけ。まあ、鼻毛出るだろ、それやつってさ、言ってたんだけど、ダメなんだ、鼻毛出ちゃうなと思って。まあ、多少なりともカットとかしたりもするよ。だけど、まあね、そのお手入れが行き届かない時は結構あるじゃないと。やべえ、鼻毛出てきた。じゃあちょっとね、揃えようと。ね、切ろうっていうなるけど、まあね、毎日ってわけではないんだけど、ただこの鼻毛は重要ですっていうね、ことが書いてありまして。で、俺も鼻毛カッターとかは持ってんだけど、この鼻毛カッターは、俺が多分10年ぐらい前に、ドンキホーテで買ったなんか300円だか500円だかの、もう、ゴミみたいな、もう、ほんと安売り特化品ってね、山盛りになってるやつから買って、それで使ってたんだけど、あんまり良くないのよ。 あんまなんかうまく綺麗にいかないんだよね。だからまあまだ持ってるっちゃ持ってるけど使ってないみたいな状況だったんだけど、したらとあるね、方から鼻毛カッターね、いいのは本当にいいですからと、でパナソニックかなとかの鼻毛カッターがいいですって言われて、と思っていくらすんすか、いくらすんのつって、でアマゾンで見ると1000円のと2000のがあんの、1000円のでいいんだよねつったら、2000円の方でって言うんだよね。高いよ、鼻毛ごときに2000円って。一応その鼻毛切るさ、なんかさハサミみたいなあんじゃん、それあ家にあるからそれでよくねとか思うんだけど、いや鼻毛買った2000の方でっていう話になるからさ、わかりましたと。ね、もうこのラジオをね長く続けることで、もうリスナーの皆さんからねアマゾンギフト券ももらってますよ。これは何に活かすんですかっていうと、このラジオを面白くするためでしょ。俺が鼻毛をちゃんと切って出会いがあったらそれを話せるわけだから、そのための投資と考えて鼻毛カッター2000列買わせていただきましてね、で届きまして使ってみまして、いいね。やっぱ違う、鼻毛カッター500円のも2000円のも一緒だろうと思ったけど違うわ、すげえ綺麗に鼻毛がカットできる、びっくりする。なんかもうほぼ構造変わんないんだよ、その500円のやつも2000のやつも構造ほぼ変わんないんだけど、そのなんていうのかな、全然クオリティが違うんだよね。そのなんかさ、手前の方に生えてるチョロロンっていうさ、なんかその何、牛の鼻輪つけるところあるじゃない、あそこから生えてるさその鼻毛ってさ、なかなかちょっと処理しづらい部分があるじゃない。あれは前の500円のやつだと綺麗にあのカットできなかったんだけど、2000のやつだと綺麗にいくんだよね。だからあーなるほどねと思って。で鼻毛って長いところを切りたくなるんじゃない、だ鼻の奥の方の長い鼻毛をカットしていきたいけど、違うんだよね。でもね、本来鼻毛っていうのはその手前の方の短い毛をなくすっていうのが、まあ、正しいんじゃないのと、ね、外から見えなくするためにだから、奥の方の長い毛を刈ってもしょうがないんだよね。奥の方は逆に長くないと花粉とかさ、ホコリとかさ、ね、防がなくなっちゃうから、そこ切っちゃわないで手前の方のねところだけをカットするっていうね、見えないように。だからこの鼻毛カッターだけでねもう OK なんで、まああんまり鼻毛に対してね気を使ってなかった人、この鼻毛カッター2000のやつ、まあ Amazon で鼻毛ランキング1位みたいなねなってると思うんでね、これ2000のやつぜひ買ってくださいね。素晴らしいねやつなんで、だこういうちょっとした身だしなみを少しずつしていくことで、例えばこれカフェで俺が婚活本読んでて女の子が声かけてくれて、もしよかったら一緒にお茶しませんかって言われて、俺が振り返った時鼻毛が出ていたら、あ、いいですってなっちゃうじゃない。鼻毛出てるとは思ってませんでしたとね、さよならってなっちゃうからさ、そうしたらね本当にそういうチャンス逃したくないからね、鼻毛はねちゃんとカットしときましょうよということなんで、皆さんもねその辺あんまり気にしてなかった人はぜひね鼻毛カッター使ってみたらいいんじゃないかしらというね、そういうお話でございますね。まあ、そんな最近いいのかね、もう何にもしてないんだよ本当に。ほんと毎日毎日こんな感じでさ、もう生きているわけなんですけども、あとは今週何したかっていうと、そうだなー、まあ、昼夜逆転して無職、毎日何してんだかわかんないんだけども、まあ、酒はね結局週に1回か2回ぐらい飲みに行くっていうね、もうそういう何この極潰しみたいなね感じで生きてるんですけども、まあ、昨日かな、ちょっと友人と、酒飲みに行きましてね、5時半ぐらい起きた、17時半ぐらいに起きてさ、いやもう17時半かーって、今日も何もしないで終わっちゃうのかなーと思って、いかんなーと思ってね、で最近ちょっと会ってないやつがいたから、でそいつにもう本当だったら、ね、今までの俺だったら遠慮しちゃって、いや5時半からね連絡して今日飲もうぜとかなくないみたいな、だけど誘っちゃおうと思ってさ、ねこれから飲もうぜつって、いいぜって言われてさ、おおいいのかつってね、それでじゃあ1時間後なんつってね、早いなと思ってね、そんでもう6時半ぐらいにも集合してね、 で、プラプラ街を歩いてさ。で、7時ぐらいにはもう飲み始めてるからね。すげえな、5時半に起きてもう7時にね、飲み始めてる。起きた時点で何も予定入ってないのにっていうね。で、そんなんで、もうほんと気ままに生きてるねって話なんだけど。で、あのね、居酒屋がさ、最近どういうところ行くのっていう、ちょっと話なんだけど、あの、やっぱり30も半ばになってくると、それなりのいいところに行くというか、まあ、20代の前半じゃ行かないような店っていうか、そういうのってあるじゃない？なんか、20代前半、まあ、最近の子はみんなね、グルメだったりとかさ、少しするからわかんないけどさ、大体昔はチェーン店じゃない？お金もないから、もう、ワタミ、ウオタミ、ワラワラ、シロキヤ、ね、もう、そんなんでしょ？アマタロウでしょ？で、少しね、そっから20代中盤になってくると、東方見聞録みたいなね。なってくると思うんだけどね。そんな、パルさんってそんな感じでね、あの、成長してきたんですかと。俺たちはもっと、あの、料亭にしか行かないんですけど、みたいな。なってたらごめんなさいなんだけど。なので、まあ、30代もなってくると、もうちょっとね、あの、美味しいね、料理と地酒のお店みたいなさ、そういうところに行くことが多いわけ。まあ、特にまあ、俺の周りが、なんかみんな、そういうの好きなのかな？わかんないけどね。あの、よく行く人が多くてさ。あとはもう行きつけの、そういう、まあ個人でやってるようなお店に行ったりとかね。そういうのがあったりとか、まあ俺の行きつけじゃなくて、友人の行きつけに行くんだけどね。なので、まあなかなか最近チェーン店も行かないんだよね。まあその会社とかのね、そういうちょっとした飲み会とかだったらね、まあチェーン店行ったりとかするんだけど、友達とはなかなかね、行かなかったりとかしてさ。で、今回、たまたまね、どこ行こうか、ちょっと街歩いててさ。で、まあ、なんか特に何食いたいとかもないんだよな、焼き鳥とか行こうか、ってね、焼き鳥屋の方を歩いてったんだけど、途中で、ちょっと、チェーン店なんだけど、俺いつもこの看板見てて、入ってみたいなと思ったんだけど、なかなか行く機会なくて。ちょっとだから行く機会なかったから、ここでもいいっつってさ、で、急にちょっと方向転換してさ、いいよっつうからさ。で、今回行ったのが、居酒屋行くなら、オレンジ来いっていうね、居酒屋行ったの。まあ、チェーン店ね、結構もうどこにでもあるんじゃないかな。最近よく見るんだよね。池袋、今回東口のところ行ったんだけど、西口にも同じお店かな。なんか、2店舗あんだよ。その、居酒屋行くなら、オレンジ来いっていうのと、居酒屋行くなら、オレンジ来るっていうね。このなんか2店舗あんだよ。これが何なんだかわかんないんだけど、姉妹店なんだかわかんないけども。で、まあ、東口はね、オレンジ来いの方なんだけどね。で、ここ行ったの。で、入ったことなくてさ、ってさ、最近本当にチェーン店とかね、なかなか行けなくてですね。だからちょっと、気になったからね、ちょっとここ行こうよって行って。で、中入っていくと、まあ、階段になってるんだけど、階段のところにさ、なんかフィギュアとかっていっぱい置いてあんの。で、フィギュアっていうのも、その、俺たちみたいな、1980年代の生まれのやつが、なんかピンポイントで来るような、なんかドラゴンボールとか、あと、北斗の剣とかかな。なんか、いろんななんかフィギュアが置いてあんの。な、ドンピシャなんだよね。すげえな、この店と思って。こんな店だと思わなかったと思ってさ。本当になんか、友達ん家かっていうね、感じで。で、入ってったら、あの、中は、なかなか、活気のあるところだったんだけど、普通カウンター席通されてさ。で、飲んでてさ。で、メニューとかも見るんだけどさ、メニューのところとかにも、なんか、差し絵っていうのかな。ちょっとしたところで、ドラゴンボールとかね、その北斗の剣とかさ、なんかそういうジャンプ系のね、キャラがね、もうちょこちょこ出てきたりとかして、おい、著作権大丈夫かよと思ってね。まあ、これ、ラジオで喋って、それがなんか、いろいろ巡り巡って、著作権問題で、ね、この居酒屋潰れちゃったとかね、そんなないと思うんだけど、ちゃんと撮ってると思うんだけど、ただ、ないんだよ。その、メニューのところのね、なんか、右下のあたりに、マルシー鳥山明とかね、そういうの書いてないの。大丈夫かなみたいな。そう思いつつも見てさ、まあ俺ね本当にあのドラゴンボール世代が大好きだからね。もうそうやってテンション上がってさ。で、しかも安いんだよね。やっぱチェーン店。うん、ありがたいっていうところなんだけど、生、ね、中ジョッキ生、320円っていうね、破格。ね。もうキンキンに冷えてやがるね。あんなビールがね、320円飲めるっていうことで、もう貧乏人の無職にはね、最高だっすね。で、飲んでてさ。で、他にもメニューも、その、ちょっとドラゴンボール、とかね、その辺をもじったりとかしてるようなやつがあってさ、技とかね、なんかハイボールなんだけどなんか元気玉みたいな、ね、そんな名前のやつがあってさ、 だからエナジードリンクと、そのウイスキーで割ったみたいなさ、なんかそんな、元気玉みたいなあってさ、で、お兄さんに頼んで、元気玉くださいってさ、で、元気玉、これうまいなーってね、元気玉美味しいっすかって、あ、美味しいっすみたいなさ、おい、20代かみたいな、ね。俺は34歳ですみたいなさ、そんな、まあね、気持ちは若いんでね、楽しく飲めてさ、で周りのね、人たちみんな若いんだよね。30代はいないんじゃないかな、やっぱし20代が多い感じはしましたけど、まあまあ、たまにはああいう感じもいいんじゃないかなと思ってね、安いし楽しいし。で、店内の方も、その、もちろんフィギュアも置いてあるし、あと、ミニ四駆とか、ね、爆走兄弟、レッツ&ゴーとかのね、機体っていうかシャーシとかね、あんなのがバーって置いてあったりとかしてさ、いいねと思ってね、なんか、来るんだよね。やっぱ1980年代前後。あの辺の生まれの人はね、結構来ると思うんだよね。いや、多分、その、オーナーっていうか、社長っていうか、あの辺が、多分、俺たち世代とかね、ちょっと上とか、40、ちょっと手前ぐらいの人がやってんじゃねえかなぐらいのさ、そんなコンセプトがちょっと見え隠れするかなっていうところでさ。で、ここを、一番ちょっと衝撃的で、ぜひ、これ、もしかしたら違うかもしんない。もしかしたら、この店だけかもしんないんだけど、他の店舗は違うかもしんないんだけど、このお店のトイレなんだけど、このお店のトイレ、これ言っちゃったら、後で警察が言っちゃったら困るんだけど、普通に男子トイレ入ります。で、入ってって、まあ、ショーをね、ショーをするところをね、向かいます。そうすると、壁をね、見ると思うんだけど、壁に、全部、AV のパッケージの写真みたいな。が、もうほんとこの男子便所の全部の壁に、もう AV 女優と、多分その裏のパッケージみたいなやつかな、なんかそのサンプル画像的なものも貼ってあんの。だ、俺これ酔っ払ってなかったら、やばいぞと。ね、勃起して、ションベンどころじゃなくなってるぞと。もう白いのが出ちゃうぞっていうところでさ、こんな見たことねえなと思ってさ、そういう外の店でね。なので、ちょっと面白い。かなと思って、今度もしよかったら皆さんも、この、結構チェーン店で今、展開してると思うんでね、居酒屋行くならオレンジ来い。いざ来いっていうのかな？略して。ね、なんかどっかのラノベのタイトル略しちゃいましたみたいな感じだけども、居酒屋行くならオレンジ来い。ね、ぜひ行ってもらえると、面白い。ね、男同士で行く方がいいかもしんないね。だって、ねえ、そんな、ちょっと男子トイレ行ってこいよ、みたいなさ。そんな話になるじゃない。だから、まあ結構面白いかな、なんてね、いうところなんだけど。たださ、居酒屋ってさ、なんていうの、その、酒飲むの前提で、ね、居酒屋ってできてるけどさ、結婚してさ、子供がいてさ、子供連れてくるってパターンあるじゃない。で、子供連れてきたら、子供そこのトイレ使うよね、みたいな。そういうの考えると、いや、トイレにあんな18禁のね、写真あんだけ貼っちゃって大丈夫なものかしらとね、ちょっと私おじさんながらね、ちょっと考えてしまったんですけどもっていうね、ところで、まあ、安いから、ね、今後もしかしたら行きつけになる可能性は、なきにしもあらずね。まあ、もちろん、落ち着いてゆっくりとね、しっぽりと、美味しいお酒のね、美味しい料理を食べたいときは、ね、そりゃもちろんね、ちゃんとしたところいっぱいありますからね、そういうとこ行きますけども。なんか、適当な時、なんかご飯も、なんか美味しいもん食べたいなー、ステーキ食べたいなーっていう人さ、もう、日高屋でニラレバ定食ガツガツ食いてーなって、そういう日ね、あるじゃない別々で。なので、そのなんかちょっとガツガツ系の時にね、この店はちょっと使って行ったら面白いんじゃないかしらというね。まあ、そんな、ね、最近の無職ながらもね、楽しい人生送ってますよっていう、そういう話ですね。じゃあちょっとね、お便りもいただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは。俺は見返りなんて期待してないよ。あ、先週ね、私、ちょっとお話しした内容なんですけども、前にね、私この童貞ネットってホームページちょっとぶっ飛んじゃって、これの修復にね、まあ、いろいろと手伝っていただきました。手伝っていただいたって全部やってもらったんだけど、復旧をね、していただいたのが、このリスナーの、ね、伝説の勇者さんなんですけどもね。で、それで、先週ちょっとそんな話した中で、ちょっとお便りいただいてます。で、俺は見返りなんて期待してないよ。 毎週無料で楽しい2時間をもらってるから逆にお返しのつもりだったわ。あと嫌なリスナー切り捨てるのは賛成、プラスになる苦言もあるだろうけど、神じゃないんだからすべてありがたく参考にするなんて無理だわ。つうか最近の行動が30代の独女のそれだな。自己啓発本読んで一人旅してボルダリングしてイケア行って、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ほんと、独身女性、ほんと30代独身女性、ね、お一人様をね、満喫している、そんな女性と丸かぶりな行動、いいんですか？って、でもそういうことは、結局はね、同じね、そういうなんか、世界線を生きてるってことは、交差するところが出てくるかもしれないよね。いや、自己啓発、ね、自分探しですよ。一人旅もしてね。で、ボルダリングして。で、イケア行って、ね、あともうカフェ行っちゃうんだから、もう完璧に女子。で、あと、家ではね、ルイボスティー飲んでますからね。もう女子しかいないね。まあ、そんなんでね。で、あとその、前半にいただいたそのね、お便りの内容としては、まあ、その、見返りなんてね、全然期待してないよと。ね、いろいろ、サーバーとかね、いろいろ復旧してもらったりとかしてね、ありがたいな。でも、なんか、やってもらったからには、なんかお返ししたいな、みたいなね。そういうことをね、やっぱちょっと考えちゃうところって人間あるよねっていうのがあったんだけど、ただそれはね、やっぱり俺が勝手に思ってるだけで、相手は、パルさん喜んでくれるかなとかね、そういう気持ちでやってくれてんじゃないのっていうね、ちょっと話したんだけど、ね、それに対して、もう本当に、特に見返りなんてね、期待してないよっていうね、そういうお話、ね、もうこの、ハイクオリティラジオをね、無料で毎週毎週2時間、ね、もうタダで聞けると。もう、逆に、ね、何かしないとね、逆に申し訳ないみたいな。いや、そこまで言ってませんけども。まあ、そんなんでね、本当よかったです。ね、ね、パルさん、ちゃんと俺、そういうサーバー関係全部やったんだから、お金くださいよみたいなね。だったら、すいません、今からすぐ振り込みますって、口座番号っていうね。そういうのになっちゃいますけども、そんななかったっていうね。普通に見返りなしでね、ちゃんとなんか力になってね、あげたいなみたいな。ところでやってくれたってことで、本当にありがたいね。本当助かりました。ね。で、そんな感じでね、まあ、これからも素敵なラジオをね、やっていきたいと思いますからね。まあ、これを無料でね、お届けできるかどうかわかりません。ね。もしかしたら、来週急に有料放送になりましたって言ったらね、ふざけるなってなるかもしれないけどもね。まあ、当分は無料でやっていきたいと思いますけど。ただね、ちょっと考えてることがあんの。この童貞ネット自体は多分無料でずっとやっていくと思うんだけど、またちょっと、まあ、これはね、いつも通り、言って、やるやる、やらない詐欺になっちゃうんだけども、もう一個ちょっとラジオをね、なんか立ち上げて、で、そこは課金制っていうか、月額制でお金欲しいなーと思って。でもお金ってさ、難しいよね。今ニコニコ動画ね、有料会員もなんか3年目だか4年目になってますけど、毎月500円払ってんだよね。でもまあ価値があると思って一応500円は払ってて、別にそんなになんか嫌な気分は全くないんだよね。でもウェブサービスで毎月お金払ってるのってニコニコぐらいなんだよね。そういうのもあったりとか、あとそのコンセプトじゃないけども、一つ考えとしては月額200円とかで考えているのね。まあ、全部机上の空論だからどうなるかわかんないけども。200円で。まあ、この価格設定としては、まあね、ちょっとお茶したら、ちょっとカフェでコーヒーでも一杯飲んだら、まあ、安くて200円でしょうよ。ベローチェ行って200円でしょうよ。で、スタバ行ったらもう300円とか行っちゃうでしょうよ。だから、普通のもうチェーン店の、もうサラリーマンでもすぐパッと入れるような、ね、そういうコーヒーショップでも200円っていうことは、まあ月200円、コーヒー一杯ぐらい、ね、そのぐらいのお金を出してもらっても、なんとか出してくれる人はいるんじゃねえかと、いうことを考えたりとかしてさ、いやいや、パルさんのクオリティのラジオじゃね、その200円誰も払いませんよって。したらごめんなさいなんだけど、ただ、例えば、まあこれ、ラジオ的にね、このね、 今やってるラジオは2時間ぐらい話しちゃってるけど、普通のね、新しくやるって言ったらまあ30分くらいでね、ちょっと細かく切れるような感じのね、ラジオにしてさ。で、毎週やってったらさ、まあ大体ね、2時間、1ヶ月で2時間ぐらいでしょ。コーヒー1杯2時間粘れないんだから。ね。そう考えたら、コーヒー1杯よりも価値のある、ね、200円なるんじゃないですかと思って。で、これが、リスナーがよ、1000人いったら、1000×200円で、20万でしょ？俺、生活できるじゃないって。そういうことよ。ね、そういうのもあって。2000人いったら、40万じゃないですね。もう、富豪じゃないって、毎日飲み行けちゃうよってね。もう、毎日本当に、俺、居酒屋行くなら俺んち来い行っちゃうよって、なっちゃいますから。まあ、そんなのもね、ちょっと無職で暇すぎてね、なんか変な妄想をねしちゃってたりするんですけど、まあ、そんなね感じでございますね。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、190番さん。先週ね、私ちょっとおすすめした本があって、おすすめした本、心谷仁之助さんっていう方が書いている好きなことだけして生きていくって本をね、めちゃくちゃ進めて、みんなこれちょっと買ってくれっていうね、話をしたね、多分それの関係のね、お手紙なんですけども。ラジオネーム190番さん。この前の本をパラパラ見てみたけど、あまりにも今までの俺の人生観と違っていて、あんまり入ってこなかったです。ちょっと追い込まれながら生きている人が見ると、気分が楽になるのかなって思った。嫌なリスナーを切り捨てるって、バンスかって、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、まず見ていただいてありがとうございますね。俺はそういうちょっと回し物でもないんですけども、だこれを見て、だもちろんこれがなんか俺はすごいいいなって、あと俺っぽい人が読んだらすごいいいなと思うんだけど、もちろんこれちょっと違うわっていう人も絶対いるとは思うんだよね。だけどそのなんつーのかな、これでないわとね、これ違うわって終わっちゃう人とはあんまりねって思ってるんだけど、そうじゃなくてその受け入れてからのなんていうのかな、そういう拒絶というかだったら俺はいいと思うんだよね。そのさ、受け入れる前に拒絶する人いるじゃない。これパラパラって見て、あこれ違うわぽいみたいな、そういう人はもうちょっと辛いんすっていう話なんだけど、でパラパラ見てね、えちょっと俺とは違うかなって、だけどみたいな、こういう人が見たらいいのかなみたいなさ、そういうふうなもう一個行くじゃない。ぜひウェルカムな方向でね、いいかなと思って、そういうなんかちょっとなんか許してね、一歩許した上でのっていうね、そういう人はとても俺は好きなんですけども、本当にこれないわーってポイポイつって言うやつが好きじゃないんですよね、あんまりね。まあこれお便りの方だからね、まあちょっと本当にどう思っていただいてるかちょっとわかりませんけども、まあこういうね、言ってることは多分ごもっとも、そのちょっと追い込まれながら生きている人が見ると気分が楽になる、多分そういうことだよね。だからその心がさ、やっぱし弱いやつがこういう本をやっぱし読むわけだから、なんかそんな弱くない人、強い人とかさ、もっと前、もともと前向きだったりとか、そういう人はまああんまりね、必要ない本かもしれないんで、周りに、あ、こいつちょっと、ね、心弱そうだなという人いたら、紹介しやすい本だなっていうぐらいに、多分感じてはもらえるのかなと思うんでね。なので、まあ、ね、普通に、多分、あんまり、そうだよね。俺はね、なんか、がっつり来るんだけどね。まあ、この辺はもちろん、人それぞれあると思うんでね。もしよかったら、俺みたいなやつが周りにいたらね、おすすめしていただけたらと思います。じゃあ、あとその本の関係、いくつかね、お便りいただいてるからね、読んでいこうかな。ラジオネーム、178番さん。心谷仁之助さんの本読んだんですね。自分も好きですよ。ゴールデンウィークに、ゼップ東京でライブやるから、ハマったならぜひ、一度講演会行きましたけど、よかったですよ、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。このね、心理カウンセラー、 心屋仁之助さんはね、そういう講演会みたいなね、結構やってんだよね。毎月のように。あ、毎月だかわかんない。毎月何回もやってるかもしれないけども。で、今度はそのゼップ東京で、講演会やるっていうことですから、行きたいんだけど、まあ、なかなかね、倍率高いっぽいんだよね。調べると。とか、あとなんか、この人の、そういう、なんで、心理カウンセラーのさ、そういう会みたいな。そういうのが、毎月定例会みたいなのあって、そういうのでイベントでね、そういう講習会とかもあったりするんだけど。そういうのもね、ちょっと、会員っていうのかな。毎月お金を払ってね、ちょっと会員にならないと、なかなかそういうの参加できなかったりとかね、あるらしいので、まあ、まだね、お金を払うっていうところまではあんまり来てないんですけども。で、一応ね、今週、まあ、暇だからね、本もいろいろ読んだんだけど、で、この心屋仁之助さんのこの本、好きなことだけして生きていくって、俺はすごい良かったんだけど、この人他にもね、いっぱい本書いてんの。なので、それちょっと読んでみようかなと思って、今回、あなたはこのために生まれてきたっていう本読んだのね。あんま来なかったんだよね。なんか、まあ、来るところはあるよ。なんか、ああ、なるほど、とかね。こういう風にして心がけようとかね。そういうのあるんだけど。でも、結果的に最終的に読んで、あんま響かなかったんだよなぁと思って。で、それを読み終わったって、もう一回、この好きなことだけして生きていくを読んだら、ああ、わかる。いいっすね、この本ってなるんだよね。だから、やっぱ、合う合わないあるし、あと同じ作者が書いてるのにそれでも来る来ないは結構あるのかなーっていうのはあって、なんでもしかしたら俺にはこっちの本が来たけども他の人にはね他の本が来るっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、そんなね感じ。あとは、お便りいただきましたラジオネーム179番さん、おすすめの本 Amazon で注文してみました。自分の性格はパルさんタイプだと思うのでためになるはずというねお答えいただきました。ありがとうございます。どうでしたかね。もしかしたらこれね書いてくれた人がちょっと感想を書いてくれてるかもしれませんけども、まあ俺っぽい人はね結構いいかなと思うんだよね。先週もちょっといろいろと抜粋はしましたけども、そうだね。まあ自分の価値を認めてあげるとかね。もう基本的に俺たちあんまり価値ないと思ってるじゃない人間。ゴミクソ野郎だなって思ってるけど、それはね、良くないよねっていう話だったりとかね。ほんと、こっちの気持ち次第で、相手の気持ちも変わっちゃうなっていう話があってさ。例えば、まあ、先週もちょっとお話ししたけど、ちょっと違う話かもしんないけども、ね、ちょっと抜粋しようか。ね、自分でさえ価値を認めていない人間のことをね、その他人がさ、すごいですねって、ね、認めてくれるのっていう話なんだけど、もう俺ゴミなんすって言ってるのに、そんな人がいやあなた素晴らしいですよってわざわざ言うのっていう話でさ、例えばまあ器を作りましたと、俺が陶芸家だったとしますよ。器作りました。だけどいやーこの器ほんとなんかゴミみたいな器なんですよ。だけどあなたは本当これすごいって言ってくれて嬉しいです。このゴミみたいな器は大切にしてくださいねって言って、はーってなるじゃない。でもさ、向こうが素晴らしいと思ってればこっちもこれ素晴らしいんですって言ったらさ、ウィンウィンじゃない。そういうことなんだよね。向こうがいいと思ってるものに対して俺たちへりくだってさ、またなんか、いやそんなこと言ってもって、俺ゴミクソなんですってね、なっちゃうんだけど、向こうが素晴らしいですねって言ったらさ、ああそう言ってもらって嬉しいですってね、俺も素晴らしいものになるように頑張ったんですとかって言えばさいいじゃないってね話だったりとかさ、そういうなんかちょっとした気のね持ちようでなんかいろいろと周りも変わってきますよみたいなね、そんな話があったりとかねするので、ぜひ皆さんには読んでほしいななんて思ったりとかしまして、あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネームどちらかな、ラジオネーム羊がいる水族館さん、今パルさんおすすめの好きなことだけして生きていくが Kindle で、 Amazon のね Kindle で、電子書籍のやつでね800円ちょいだったんで買って読んでるところ、 自己啓発というか実践心理学に近いね。先送り主義の人には強力な薬になりそうだっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、こういう風に書いていただくとね、嬉しいですけどもね。パルがあんだけ押してたからね、あれだけ押されたら否定できないみたいな、そういう空気もまあ少なからずあったでしょうね。だけどもまあこうやって書いていただくとね、ありがたいなっていうところで、そうだね、そうおっしゃってる通り、先送りしちゃうタイプの人、なんか仕事とかでもそうじゃん。なんかいろいろとさ、なんか周りにさ、これやってあれやってとか言われてさ、あーわかりましたわかりますって受けちゃってさ、全部先送りになっちゃったりとか、すぐできることもちょっと後に回しちゃおうとかさ、これめんどくさそうだから後に回しちゃおうとかさ、ちょっと5分やったらできちゃうことなのにみたいな、でもそれも先送りしちゃうみたいな人とか、あとはそのなんか未来ばっかり目を向けちゃって、なんかその目先のものが全然目に行ってないとかさ、もっとなんか地に足つけてさ、一歩一歩行けるのに、なんか未来ばっかり見ちゃってなんかみたいなとかさ、そういうのもあったりとかするから、そういうなんか俺がよく話してるようなこととかね、よく悩んでること話したりするけども、それが結構解消されるというかね、そんな感じなんで、このラジオ聞いてうんうんつっていつも共感してくれてるような人だったら結構いいんじゃないかしらねって思うんで、で、あとその今おっしゃっていただいた通りの、Kindle、Amazon でね、電子書籍が800円で売ってますから、ほら、実物本で買うと1200円ですけども、Kindle だとね、800円で買えます。ちょっとお安い。ので、サクッとね、見れます。スマホでもタブレットでもあれば見れますし、あとは他のところ、多分、他の電子書籍売ってるところとかでも、まあ、定価よりはちょっと安くなってるから、まあそのね、安くなってるプラスなんかクーポンとか使ったりとかするとね、まあ同じように800円とかそのぐらいで買えるかなと思うから、でよかったらね、実物の本買ってもいいと思うけど、まあちょっと試しに読んでみようかなみたいな人は電子書籍でもね全然いいかなと思って、俺は逆に電子書籍版も買おうかなと思って、この持ってる本は友達に貸したりとかして回していって、自分ではその電子書籍でねいつも持ってるみたいな方がいいかなーなんてね、ちょっと思ったりとかしましたーってところだね。じゃあそんなね感じの、本のお話ですかね。他にもちょっといくつか他の内容のねお便りいただいているから読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。最近女子力が上がってますね。次は女装ですかね。メイク道具とかは100均でも揃いますし、いけるはずです。高いのはウィッグですかね。ユーストリームかニコ生で化粧放送待ってますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そろそろ女子力上がりすぎて女装までいっちゃう。もう女子力じゃなくなってるよね。女装だからね。もう女子だからね、俺そしたらね。そのうちちょっとマカオとかも飛んじゃいそうな気がしますけども。ただ、ちょっとさ、やっぱし男でも、やっぱしね、女装とか化粧とかって、興味がじゃあゼロなのっていうと、そういうわけではないよねっていうと気持ち悪いな、こいつってなると思うんだけど、そんなに、なんて、例えば、男男してる顔なんつう、例えば松井みたいなね、ヤンキース松井みたいな、その、ごっついさ、骨格の顔とかしてる人とかだと、ちょっとそういうのもないかもしれないと思うんだけど、もう、なんか筋肉ムキムキのボディービルみたいな感じだったりとかね。だけど、ね、何自分を肯定してんだってね、これから変態の話するのに自分肯定してからその話すんじゃねえよって話なんだけど、俺みたいな、背がちっちゃくて、骨格が、その、なんだ、小さいというか、そういう人間はさ、まあ、太ってる太ってない別よ。そういうもなんか体型的なところね。だったりとか、顔が大きい、大きくないとかさ。そういうのを考えると、俺は骨格とかも背とかも小さいし、顔も別に大きいってわけじゃないんだよね。だから、ちょっと一回やってみたいななんていうのは、ないとは言い切れないよね。ありますって、ね。女装はありまーすって言ってもいいんだけど、まあ、そこまではないんだけど、ただ、やっぱりね、ただ女装のね、ポイントというか、肝はさ、髭だよね。髭がツルンツルンになくなっ て、あと眉毛を細く描いて、したらね、大体俺あと髪の毛、ウィッグだけやっとけば、ある程度いけるっちゃいけると思うんだよね。もうそれは言い過ぎかな。ね、いけるんだったらぜひ、ね、動画やってくださいよって言うかもしんないけど、やばいやつじゃん。本当の。やっぱし家でこっそりやるべきなんそういうのは。多分ね。そう思う。あと、100円ショップで全部買えるって言うけど、34歳、無職、チビデブハゲメガネ、100均でね、メイク道具全部買ってます。やばいでしょって。出るときになんか、ね、お店出た瞬間におまわりさん立ってるみたいになっちゃうじゃない。やばい人がいますってなるから、そういうときは、いつものね、アマゾン先生の方でね、通販で買わせていただければ何の問題もないという感じでね、何にも恐れるものはないからね。そんなんでいこうかなと思うんだけど、まあでも基礎知識もあるわけじゃないけど、ただ、俺たちはさ、男目線で女見るじゃない。だから、こういうメイクはちょっとなとか、ああいうメイクの方がいいかなとかっていうのはあるじゃない。でも、ねえ、もう本当に顔なんてさ、ね、ファンデーションがっつりやってさ、綺麗な肌にしてさ、ね、あとアイライン入れてさ、で軽くチーク入れてさ、そんなね、あとよくあるじゃない、伝説のちょっと化粧配信みたいなさ動画もあったりするんじゃない、ケミーね、ケミーとキラーですかね、そんな人たちもいますけど、そんな動画がね結構アップとかされてるから、あんな風にしたらいいんじゃないかなとかね、いろいろ思ったりするけど、まあ俺も二重だしね、もう怖いわね、もうどうなるかわかりません。俺がこんなんで30、これがね俺も20代だったらまだちょっと女子かなもしれませんけども、30の半ばの男が女装はまずいでしょうって思うんですけどね、まあやったらねみんながねぶっさコミュ抜けるわって、ね、いう話になっちゃうから、まあねちょっとやらないようにね、自制してね生きていきたいと思いますよ。あとは、お便りいただいてます。ラジオネームが、ラジオネームゼウス大王さん、こちら私年始にお年玉プレゼントで、ね、天下をちょっとお送りさせていただいたリスナーさんなんですけども、パルさん先日は天下プレゼントありがとうございました。早速3つとも使わせていただきました。僕はエッジタイプが一番良かったです。女性とするときでさえ5分以上かかるのに、初めてオナグッズを使ったせいか気筒がグリグリ刺激されて3分持たずに果ててしまいました。日本の工業力は本当に素晴らしいですね。ところで最近パルさんへの風当たりが強いですが、理想を持つのはいいことだし、パルさんは全然ダメ人間じゃないですよ。性格も声も穏やかで優しいし、いつもポジティブで打たれ強いメンタルはなかなかない魅力だと思います。まだまだ東京五輪には間に合いますよ。これからもラジオ配信楽しみにしていますっていうね、お便りをいただきました。ありがとうございます。なるほどね。まあ天下の方はね楽しんでいただけたみたいでよかったんですけどね、俺はねウェーブがちょっとおすすめだってねちょっと言ってたんですけどもね、こちらラジオネームゼウス大王さんに関してはエッジタイプね、こっちの方が良かったって言った。やっぱ人それぞれなんだね。で、ね、やっぱしね、すぐ果ててしまう。もう3分で果ててしまうというね、ことですので。まあ私、エッジタイプをね、本気で使ったら30秒でいける自信がありますからね。まあその辺はね、いいんですけども。いや、本当にね。で、最近ちょっと私へのね、風当たりが強いようですけども、いいんじゃないですかと。パルさんは素晴らしい人間ですしっていうね、話でね、ありがとうございますっていう。そんなところだね。まあほんとね、俺もただね書いていただいてるのは性格も声も穏やかで優しいしって書いていただいてますけども、そんなお便りをいただいてね、もうすぐにもう嫌なリスナーは切るみたいな、そういう話をしちゃってますからね。まあ最悪なんですけどもね、ほんとに性格なんて良くないんだよ。よく見せてるだけだからね、ほんとにビビりでさ、まあそんなんだからね、これからはねもうガツガツね、もう拒絶ねしていきたいと思いますからね、とか言ってなんだかんだでね八方美人抜けないんだよね、やっぱりね。もうずっと 長い間三十何年も八方美人で生きてきましたからね、そうそう変われるものでもないからね、なかなかねそんなに人に強くは言えないなって思うんだけども、まあ、そんなね感じですね。ありがとうございます。で、あとお便りちょっといくつか読んでおこうかな。ラジオネームが、ラジオネームうどんこまるさん、こんばんは。バレンタインの話をされてないのですが、もらいすぎて話が長くなるから話さなかったのですか。それと前に童貞、前に番組のノベルティ的なものを作りたいと言ってましたが、童貞ネットの LINE スタンプはどうでしょうか。リスナーもパルさんもウィンウィンと思うんですが、明暗すぎると思うので本くれくださいっていうねお便りきました。ありがとうございます。本はね、本は買ってくださいね。好きなことだけして生きていくね。これぜひ買ってね。もしね欲しいって言うんだったら、俺のサイン入りでお貸ししますからね。私金ないからね、あんまりね。お貸しはしますよ、全然ね。で、バレンタインの話してないんだけどどうなのって。どうでもないよね。バレンタインの前日に久しぶりに外に出て、やべ、明日バレンタインじゃんみたいななって、あと何にもなしだよね。あとは当日14日に関してはどっかコンビニかなで、板チョコ買って家で食べてたみたいなね。悲しいみたいな。ただチョコは食べたいみたいなね。そんな感じで来年はね、ラブラブなね、ハート型のちょっとバレンタインのチョコなんてもらっちゃうんだろうなと思って、今年彼女できちゃう予定ですしっていうね、そんなね、ちょっと悲しい、ちょっと妄想しちゃうんですけども。で、あと、童貞ネットの LINE スタンプ。これどうですかっていうね、ご提案だったんですけども。いいんだけどね。俺、LINE スタンプって、作りたいって、まあ、ちょこちょこ思うんだよね。だけど、作れないで終わっちゃうんだよね、いつも。これさ、難しくて。LINE スタンプって何個だっけ、スタンプを40個ぐらい作んないといけないんだっけ、あれ。40個もない、20個ぐらい、いや40個ぐらいあるよね。40個ぐらい作んないといけないとかってあって、そこまで作れないんだよなーと思って。でしかも童貞ネットってさ、どんなのにすればいいのって話じゃない。難しいよね。で、ちょっと18禁っぽくなっちゃうね。童貞とかさ、なんかうんぬんって入れるとさ、そうするとなんかまたなんか審査が通らねえとかさ、いろいろ出てきそうでさ、だから童貞ネットってさ、いや、いいのよ。童貞ネットってサイトはすごくいいんだけど、いろいろと何かやろうとするときに、逆に足かせになるんだよなっていうのがあって、で、ちょっと、話ちょっと変わっちゃうんだけど、今ね、そうやって、童貞ネット足かせになっちゃうなっていうのがあるからさ、俺も今後ね、未来に生きるために、ちょっと、別のね、こともしないといけないなと思って、やっぱりそのさっき言った通り、童貞ネットっていうと、何かと制約かかってくんだよ。その、なんか、成人サイトだったりとかね、18禁サイトとかって扱いを受けたりとかさ。そうすると、なんか身動きしにくかったりとかするところがあって、なので、私、今回、今週ちょっと暇だからね、ちょっと一個やろうと思ってて、パルナイトーの公式サイトをね、なんだよ公式ってみたいなね、思ってる人はね、まあ100人中100人いると思うんですけども、まあ実際俺も思ってるんですけども、パルナイトー公式サイトをね、オープンさせようと思いまして、でドメインもね、もう取りましてね、まだそのドメイン取ってスペースを作っただけだから全然中身はないんだけども、palnaito.com、pal7110.com ね。palnaito.com。こちら、ドメイン取りましたから、もし暇な人ね、palnaito.com、URL 打つとね、もうホームページ飛びますから。そちらの方で、なんか、その、童貞ネットとは別のところで、palnaito を売ってかないといけないわけで、これからはね。このまま、転職もできない。どうしようなった時に、じゃあ俺がラジオ業界でね、もう頑張っていきたいと、でもポッドキャスト界のね、ヒカキンになりたいとなった時に、いや童貞ネットのって言ってもやばいんだよね。 なんかやばいやつ来たいなっちゃうじゃない。だけど、あ、すいません、あのパルナイトっつって、ちょっとあのポッドキャストの方でね、あの一部のところで人気のあるね、インターネットラジオパーソナリティやってますみたいな、やればさ、まだね、あの隠し隠しできるかなみたいなところもあって、で広告とかもさ、まあ童貞ネットのねホームページ広告とかあるけど、結局この貼れる広告とかっていうのも、18禁アダルトサイトには貼れない広告っていうのは結構あったりとかしてさ、うちのサイトはやっぱし、そういうアダルトサイトっていう位置づけになっちゃうんだよね。別にそんなのもないんだけどさ、コンテンツとしてはね。なので、本当に健全な、もう公式サイトみたいな感じでね、やれば、そういうね、今まで貼れなかったような広告とかも貼れれば、そこからちょっとお金がチャリンチャリン来るんじゃないかしらみたいなね、ところもあるので。まあもうラジオ特化したね、サイトを童貞ネット。で、俺個人のね、オフィシャルサイト。何のオフィシャルなんだよって話なんだけど、それをね、パルナイトの方でね、ちょっとやっていきたいなと思って。ね、皆さん、もう URL を覚えましたか？パルナイト .com。pal7110.com ですよ。こちらの方に、まあ、来週ぐらいには完成もしてると思うんでね。あの、ぜひ見ていただくと、あれ、パルナイトさんの情報がいっぱい載ってるっすってね。パルナイトさんの最近の活動っすってね。そういうのは見れるかもしんないから。ねえ。もう最近の活動が何したのって。イケア行きました、みたいな。無職なのに何やってんのみたいな。なっちゃうかもしれないんですけども。いいでしょ。そんな、無職って言わなかったら無職だとわかんないしね。あ、なんか、仕事してるのかな？でも、なんか、平日も充実した生活してるな、この人、ってね。いや、もしかして無職みたいな。で、気づかれちゃうかもしれませんけどね。昼間からお酒飲んでるって、無職みたいな。なっちゃうかもしれませんけども。まあ、そんなんでね。ちょっと、今、作ってますからね。まあ、その辺も、ご期待いただければと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとは今日話しておきたいような、そんなお話をね、まあつらつらとやっていきたいと思うんですけども、じゃあまあ大した話はないんだけど、細かい話が多いからね、まずちょっと今週話したいこと、サクッと話したいと思うんだけど、そうだね、昨日の朝方気がついたんですけども、新しいスマートフォンのアプリね、ソーシャルゲームがね出てましてね、もう見過ごしてたんだよね、知らなかった。ドラゴンボール Z ドッカンバトルっていうのがリリースされて、これ多分2月の19日にリリースされてたっぽいの。ちょっと気づくのがね、3日間ぐらい遅かったんだけども、で、こちらを昨日の朝から、始められてないんだけどね。言ったらその、ソーシャルゲームって、まず一番最初に何するのっていうと、まあ、大体そのなんか、強いキャラとか弱いキャラとかをね、最初なんか引いて、それを自分のキャラとして持って、メインとして持って、それで、まあ、話を進めていくというか、ゲーム進めていくんだけど、この最初にゲットするキャラで、今後のゲームがすげー変わってくるから、最初アプリインストールして始めた時にあんまり良くないキャラだったらアプリを消して、もう一回アプリ入れ直して最初からやって、また新しいキャラを取ってっていうのを繰り返すのね。これリセットマラソンって言うんだけど、でこのリセットマラソンこと リセマラをねずーっとしてるんだけど、全然お目当てのキャラが出なくて、何回リセマラしてんだろう、3、40回リセマラしてるような気がするんだけど、全然目当てのは出なくて。その、なんか、その、キャラによって、レア度ってあるんだよね。で、レア度が、普通のレア、R って書いてレアなんだけど、その上が、SR って書いて、スーパーレアかな。で、その上のクラスが、SSR ってあるの。まあ、なんだかわかんないよ、これ。スペシャルスーパーレアとかそんなんかもしれないけども、まあ、一番最上級のね、SSR っていうのがあるんだけど、これが、やっぱりゲットできないと結構辛いというか、まあ、SSR 持ってた方が今後楽だし、その途中でゲットできるかどうかもわかんないね、今後ね。今後なかなかゲットできないやつだから、最初に ゲット、何回も繰り返してね、ゲットするチャンスがあるから、リセマラすればね。なのでずっとやってんだけど、全然出ないんだよね、と思って。なんで、ぜひ、皆さんも、よかったら、ドラゴンボール Z、ドッカンバトル、ね、ちょっとやってみてはいかがかなと。俺も、リセマラしかしてないから、実際のゲームちゃんとやってないから、面白いか面白くないかわかんないけど、今のアマゾンの、無料の、なんかアプリのランキング見ると、なんか昨日の時点では、ドラゴンボール1位だったから。ちょっとおすすめか、まあ、これから来るゲームか、わかりませんけどもね。ただ、作ってるのが、バンダイナムコなんだよね。ちょっとやばい匂いがしてるんですけども、っていうところなんだけども、まあ、そんなね、アプリが出ましたっていうお話。で、あとは、あとすいません、ちょっと話戻っちゃうんだけど、言っときたかったんだけど、さっきパルナイトの公式サイトの話したんだけども、パルナイト .com。これさ、ドメイン取ろうと、昨日ね、思ったの。昨日、ちょっと公式サイト作ろうと思って、ドメイン取ろうと思って。で、調べて、パルナイト .com。ね、空いてるかなと思ってね。まあ、空いてるに決まってんだけどさ。で、ピッて検索して調べたの。したら、パルナイト .com、取得できません。出るの。えぇ?と思って。なんかもう取得済みみたいになってんの、全部。パルナイト .com、パルナイト .net も全部取られてんの。なんだこれやと思って。誰だ取ったの?ね。どこのリスナーが、もう前もって、ね、これ、パルナイト .com、そのうちパルさん取るだろうっすね。先に取っちゃおうっすね。で、先に取っとけば、後でパルさんに高い金で売れるんじゃねえかって。そんなんで買ったんかと思ってさ。なんで取れないのよと思って、こんなピンポイントで取るやついねえだろうと思ってさ。で、今日の、まあ、起きてから、ふとね、もう一回ちょっと一応調べてみようって思ったら、普通に取れたんだよね。多分朝方検索したから、なんかそういうメンテナンスとか、そういうのでなんか、ちょっと不具合でね、取れなかっただけなのかな、みたいな。そんなのがちょっと一個ありましてね。一回心折れちゃったんだよね。もう何も最近してないから、そういうなんかね、パルナイトの公式サイトでも作って、ね、頑張っていこうって思って、じゃあドメイン取ろうと思ったら取られてるみたいな。ね、心折れちゃってね。だけど、ちゃんと復活しましたか、これでね。まあ、今週はそれでね、一週間頑張れるかなーっていう、そんな感じだな。あとは、今日喋りたかったこととしては、そうね、確定申告、そろそろやんなきゃなって思ってますっていうね、話で。先週も確定申告しなくちゃなーと思っていたんだけど、多分2月の15日から受付だと思うんだよね。まあ、1ヶ月間ぐらい、3月15だから14まで。やんなきゃな、やんなきゃな、と思ってるんだけども、一週間何もしてない。なんか、レシートみたいな、なんかそんなのを全部出してきたけど、そのぐらいで、あと何もしないと思って。ただやんないと、この前俺、ふるさと納税、納めたから、これでお金がね、戻ってくるのよ。7000円ぐらい。7000円だか8000円だか戻ってくるのね。これはちょっと申告しないとね、もったいないからね。今回確定申告はします、っていうことで。まあ、頑張ってやりますから。まあね、みんな確定申告、働いてない人は、働いてない人わかんない。働いてる人でも確定申告って、してない人多いと思うんだよね。そんなこともないのかな?しなくても別に平気だったりするからさ。年末調整とかだけでさ。だけど、確定申告しといた方が、いいらしいぜっていうね。こともあるので、皆さんもちょっとね、自分はどうかななんていうのでね、確定申告した方がいいのかなみたいな。あったら、今本屋さんとかでね、簡単にわかる確定申告みたいなのも、なんか置いてありますからね。もしよかったらそういうのもね、目通してもらうといいかもしれないですね、というね、ところ。あとは、今週思ったこと、話そうかな。今週思ったことをこいつ話し始めるぞってところなんだけど、やっぱり、転職活動とかね、転職について、まあ毎日考えるんですけど、もう、なんかどうにもならなくてさ、なんか辛い毎日よ。だから、ほんと先週、俺はちょっとポジティブになっちゃうかもしれないってね、もうネガティブとか卒業だわってごめんみたいな言ったけど、あれはもう嘘だったね。もう今週ずっともうネガティブ、どうしよう、どうにもならないみたいな、なってんだけど、っていうのもさ、まあ、あとさ、俺34でしょ?定年が60だとしても、あと25年は働くじゃない?なんだけどさ、本当にこの、 例えば25、24から34ぐらい、この10年間ぐらいでさ、つまずいちゃうとさ、ほんとどうにもならねえんだなって思って。これから25年あるんだよ、働くの。だけど、その前の10年つまずいたら、もう積んじゃうっていうね。悲しくなってきちゃってさ。なんで、その10年よりも 2.5 倍働くことになるのに、もう下手したら3倍ぐらい働くかもしんないよね、そのうち。65と70まで働くかもしんないんだからさ。そんだけ働かなくちゃいけないのに、最初の10年つまずいたらなんでこんなことになっちゃうんですかーつって。もうそんなんでメンタルボロボロみたいな。で、やっぱし思うのは、あの学生さんも聞いてると思うし、あとは社会人成り立てとかね、いう人も聞いてると思うんだけど、あとは、あの、俺ぐらいの歳の人も聞いてると思うんで、まあ、そういう人はね、おい、パル、今更かよって、ね。なんで今頃気づいたんだよってね。もっと20代の初めに気づけよと、学生のうちに気づけよっていう話かもしれないけど、気づけてない人もいるかもしれないし、あの、俺と同じ過ちをされるとね、なんかかわいそうかなと思うんで一応言っとくけどね。まあ、学生の方からも、なんでパルさんそれ分かってないんすかみたいな。なんで30も中盤になってから気づいたんすかって、あるかもしれないけど、いや、俺もね、頑張っては来たのよ。この人生。で、もう、まあ、学校ね、もう専門学校だけどさ、一応卒業してさ、で、フリーターやってさ、で、まあ、やりました、いろいろ。日雇いもやったし、そっからバイトやって、で、頑張って正社員になって、で、その正社員でね、身につけた、ね、ことを、元に独立して社長になってんだよ、俺ね。なんだけど、もうそっから、まあ、うまくいかずに借金を背負って、で、お金返さないといけないから、ね、派遣で働き始めて。で、ただ派遣で働いててね、お金だけ返してるんじゃダメだから、派遣しながら資格の勉強して、で、宅建取って、頑張ってはいるの、ね。あの、ただ、努力の方向性全然違うんだよなと思って。今、俺はできればだけど、なんか前も転職するしないとか話した時に、5年前とか6年前とかかもしんないけど、あの、俺、おもちゃ業界行きたいんだよね。玩具業界。なんだけど、これ玩具業界に転職するにあたって、なんのキャリアにもなってないんだよね。頑張って今まで、ね、やってきたわけじゃない。だけど、全くこの今までやってきたことっていうのは、もう今回じゃ例えば転職しますってなった時に、何にも活かされない。いや、活かせるんだよ。もちろんね、その、バイトでやったことで学んだこともあるし、正社員で頑張った時でもね、いろいろ学んだことあるし、独立してるわけだからさ、そのちょっと経営者側のね、少し立場になってちょっと物事を見れたりとかさ、派遣の時はコールセンターだからね、そのお客様とのね、あの対応とかも、クレーム対応とかも全部できますし、全部それは活かせるんだけど、その面接とかするにあたってさ、もう何のキャリアにもなりませんね、今までやったことって言われちゃったらそれまでだよねっていうような感じだからさ、あの皆さんちょっとあの意識してキャリアを積むというかのをちゃんとした方がいいよねって。だ、俺もなんだろうな、キャリアで考えたら、そのバイトから正社員になって独立した後、派遣に行くときに、そうだな、例えば通販関係の派遣とかのね、コールセンターとか行けばキャリア積めたよね。通販業界としてはね、俺も結構やってきてますから、そういうキャリアを積めたかなと思うんだけど、うん、そっからあんまよくが通信関係の派遣行っちゃったから、通信関係の会社のね、コールセンターだったからね、なんかもうぐっちゃぐちゃな感じになって、結局あんた何できるんですかって言われると、まあいろいろね、なんか広くはなんかいろいろできるんですけど、でもかといってね、専門的に何かできるってわけではありませんみたいななっちゃうとね、で別にこの業界も詳しいわけじゃないんでしょつって、そうです未経験ですお帰りくださいなっちゃうからね、どうしよっかなみたいなのあるから、皆さんもあの学生さん、あとは転職しようかなとか思ってる人とかいたら、ちゃんとキャリアっていうのをある程度意識して転職した方がいいですよっていうね。ね、当然だろって言うんだけど、でもさ、その時、でもわかんないよね。もうその場その場で頑張るしかないところもあったりとか。俺、まあ、昔はね、通販とか頑張りたいなってあったから、通販業界頑張りたいから、まあ、正社員で通販ね、学んで、独立したわけなんだけど、ね、 でも借金背負っちゃったらさ、返さないといけないからさ、どんな仕事でもやらなくちゃいけないじゃない。だからね、ちょっとお給料のいい派遣行っちゃいましたけどね。そしたら居心地良くてね、ちょっと長くいちゃいましたから。まあ、そんなね、お話、ね、別に大したなんかまとまりのある話でもないですけども、何かこれでね、はっと気づいてくれる人がね、一人でもいたらいいなと。そんなところだな。あとは、他に今日喋りたかったこととしては、そうだね、これが、どこだ？まあ、これも、なんかちょっとバッシングが来そうだけど、まあ、ちょっと思ったことはね、ちょっともう全部伝えておこうと思ってね、言っとくんだけど、私、ね、女性に対して結構厳しい、なんかその、注文というか、をするところがあって、ちょっとボディをね、ボディブローをちょっと受けることが結構ありますけども、これなんでかなってちょっと思ったのが一個あって、なんかさ、友達いるじゃん。友達ってさ、結構適材適所っていうかさ、例えばアクティブなやつもいるし、ね、で、アクティブな例えばバーベキュー行こうぜとかっていう友達もいるし、あと普通に一緒にいると楽しいとかさ、あとはさ、カラオケとか行くとなんかノリがいいやつとかさ、で、逆にちょっと、すごい、落ち着いてるやつとかもいるし、悩みとか相談できるとかさ。で、気が合うやつとかさ。あとは、ね、同じダメ人間で傷を舐め合えるとかさ。なんかそういう、いっぱいいろんな友達いるじゃない。でも、ほんと適材適所でさ、なんか、こういう時はこいつ、こういう時はこいつとかさ、そういうのでさ、遊んだりとかさ、飲み行ったりとかする、じゃない、多分さ。で、彼女に対してって、俺多分これ全部求めてんじゃねえかなって。だからなんかすごい変な注文ばっかりしちゃうんじゃないかなっていうのがあって。その、友達ってさ何人も作れるじゃない？だけどさ、彼女って一人じゃない？で、下手したら、まあ、友達付き合いがなくなるってことはないと思うけど、友達付き合いってやっぱ彼女できたり、家族持ったりとか、子供できたりとかすると、やっぱ友達付き合い少し、なんか薄くなっていくところはあるよね。だから、もう本当に一人で全てを賄えるような人っていうのを求めちゃってるところもあるから、身内に対してというか、彼女に対して、なんかちょっと注文が多いというか、そんな気がしたんだよね、と思って。そう、だから、まあ、友達だったらタバコとか吸っててもね、別の要素があれば全然いいじゃん。まあ、例えばね、別にアクティブで、バーベキューとかさ、好きでさ、で、いろいろとね、そういうのを仕切ってくれたりとかする。ね。で、そいつタバコ吸ってるみたいな。で、別にいいわってなるじゃない。ね、こいつとね、まあ、タバコは別に離れて吸ってくれよって。でも一緒にバーベキューするの楽しいし、みたいなさ。あるけど。でも、彼女にしたら、両方できてほしくなっちゃうところはあるんだよね。その、タバコは吸わないでほしいけど、バーベキューはちゃんとできてほしい的なね。まあ、そんなのよくわかんないけども、そういうなんか、で、かつ、ね、ノリがいいと。ね。もうカラオケ行っても楽しく。歌えるとか。で、相談もできると。気が合う。ね。楽しい。落ち着く。だ全部求めちゃってる気がするね。だから良くないんだなぁと思ってさ。わかんないけどね。なんかそんなところが、なんかちょっと、あったりするんじゃないかなぁなんてね。思ったりとかしましたって。まだ自己分析の段階だからね。これが正しいかどうかも全然わかんないんですけど。ちょっと、そんな風に思ったりしましたっていうね。まあ思ったこと言いたくなっちゃうんだよね。そんな話。じゃあ、あとね、ちょっとお便りをね、読んでいこうかな。ラジオネームが181番さん。童貞ネットを3ヶ月前から聞いているにわかユーザーなのですが、先日130回の放送から放送っぽくなってきたという話をしていたので、過去放送を聞き始めました。ハゲに効く薬の副作用の話とメイドリフレのハグできなかった話、笑わせてもらいました。一つ質問なのですが、パルさんはいつも合理的に物事を話しているのに、女性解体新書のコーナーのみすごくチグハグな謎理論を展開している気がします。また聞いている期間が短いのでそう感じるだけでしょうか。ちなみに僕は童貞期間はパルさんと同じぐらいですが、今は結婚もして充実した生活を送っています。結婚すると女性に対する考え方も変わるかもしれませんね。追伸、本買いましたが読めてませんってね。お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、こうやって3ヶ月前から聞いていただいて、で、ちゃんと過去放送に遡って聞いてくれるっていうね、ありがたいね、話なんですけども。で、そこで、ね、もう、 天才ネットラジオパーソナリティのパルナイトさん、いつも素敵な話をして、合理的な話してるのに、女性解体新書のコーナーだけ、なんかおかしい謎理論ばっかりなんだけど、それ何なんですかって話なんだけど、ダメなんだよ。自分のこととか、だったらいいんだけど、女性のこと、女性に絡んだことになると、多分、何にもわかんないんだろうね。もう、変な謎理論を展開するしかなくなっちゃうんじゃないかなと思って。だから、もしかしたらね、その女性解体新書、女性のこういうところがなーみたいなところがいっぱい俺たちは持ってるけど、例えば一緒に女の子がいてね、女性解体新書、今日は、ゲストの方がいらっしゃっておりますってね、A 子さんです、みたいなさ。そうだよ、こんにちは、みたいになってさ。じゃあちょっと女性解体新書を、今日ちょっとこういうテーマでやっていきたいと思うんですけどって話したら、なんか全部その俺が謎理論でね、一人で話してるから謎理論になっちゃうけど、女の子とそのテーマについてちょっとお話しし合ったら、あ、そういうことだったんだっていうね、いう方になるかもしれないけども、わかんないもん、女が何を考えてるかが全くわかんないから。なんでドアとかをさ、なんかバンバンバンバン雑にさ、開けたり閉めたりすんの？女性ってやつは。もう、そういうのわかんないじゃん。だから、ね、頭おかしいんかなって思うけど、ね、ああいうのはさ、なんかあるのかもしんないね。女の子側には。なんかガサツというか、物音をガンガン立てる人いっぱいいるけども、あれはなんかあるんかもしんないね。ただ、もう、俺もわかんないからね。ちょっと女装するかじゃんね。女装して、女性解体新書。え？やれば、あれ女性の気持ちになってきた。あれにも全部意味があったんだわ、つってね。なるかもしれないので、多分この話してるのもちょっと謎理論なんだけどね。まあ、そんな、ね、多分過去放送を聞いてもらえればね、まだまだ、ね、謎な話ばっかりしてますからね。もしよかったら、過去放送もね、楽しく聞いていただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、ブレスオブフェラチオさん。ね、素敵なハンドルネーム、ね、ラジオネームですね。パルさん、懸垂したり体鍛えてるらしいな。ところで、パワーブリーズって知ってる？口に加えてスパスパ呼吸するものなんだけど、これで呼吸する、筋肉を鍛えられる、鍛えられるらしいんだ。興味あるんで、パルさん人柱になってやってみてくれ。2週間で体の中から、かなり鍛えられるらしいぞっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。調べたんだよね。パワーブリーズ。アマゾンで売ってたんだけど、7000円ぐらいしない？ 6、7000円するんだよね。たっけーと思って。で、これやると、なんか、何をしてる人が使うといいのっていうと、マラソンとか、あとさ、スポーツ選手とか、心肺機能を鍛えるのに、使うとすごくいいらしくて、で、評価もすごい高いの。で、なんかその、プロ用じゃないけども、結構その、なんていうのかな、結構強いっていうかさ、きついタイプと、あと優しいタイプとか、あるらしいんだけど、でも、7000円ぐらい払って、でも俺、そんな鍛えてるっつっても、懸垂ちょこちょこするぐらいだし、まだね、マラソンもたまにするぐらいだからさ、そのアスリートじゃねえしと思うんだけど、これがよ、3000円ぐらいだったら買うんだけど、6、7000円するものでよくわかんねえなっていうさ、別に呼吸、鍛えなくても別に呼吸でどうのってないからさ、マラソンとか走ってても呼吸で辛いんじゃなくて、膝が痛くてもう無理っていうタイプだからさ、結構その心肺機能は鍛えられてんだよね、そこそこ。まあ、部活とかもね、卓球部ではあったけども、結構外回りとかもしたしね。そこそこ、その辺は大丈夫かなってあるんで、これ、ちょっと安いのが出たら、なんかパワーブリーズライトみたいな、そういうのが出たら、やります。それまで待ってください。6、7000円、まあ、出せないね、今ね。なかなか、働き始めたら、ね、買いたいと思います。ありがとうございます。あとは、ラジオネームさくらさん、転職して体が鈍りすぎるからダイエットしなきゃと思っています。過去に何度もダイエットに成功しているパルさんの一番のおすすめダイエットは何ですか、というね、 答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、ブリーズ、ね、パワーブリーズ。ね、これやったらもしかしたら痩せるかもしれないけども。まあ、これね、俺まだやってないからわかんないんだけどね。まあ、一番なのは、まあ、でもマラソンだよね。マラソンが一番、ね、もう、いろんなスポーツあるけども、マラソン最強説。これに尽きると思うんだよね。まず、体脂肪が一気に減るからね。ちょっと太ってればね。一週間走ったら、体脂肪を 3% は落ちるよね。3% から 5% 落ちるんじゃない？って思うんだよね。ちゃんと毎日、毎日やったら膝痛めちゃったりとかあるかもしれないけど、でも、まあ、1時間ないぐらいのマラソンで、毎日1週間やったら、そのぐらいになると思うんだよ。21-22% ぐらいの体脂肪が 17% ぐらいになるんじゃない？うまくいけばね。3% だったら 19% だけど、10% 台に行くからね。と思うので、マラソンだな。あとはね、それぞれみんな体のね、いい悪いがあるから、まあ、膝が悪いんだったら、ね、自転車にしてみるとか、あるけど、自転車もいいんだけど、筋肉、とかダイエットとかいろいろ考えるとやっぱマラソンだね。競歩とかそのウォーキングとかももちろんいいと思うんだけど、やっぱマラソンなんだよな。だ、もともとその体をね動かしたりとかできるっていう人であれば、もう全然もうマラソンこれ一択だね。まあちょっと今寒いからなかなか走りづらいかもしれないけども、まあね、まあ、東京マラソンも何今日あったんだっけね。俺もそれ全然気にしてなかったね。去年は東京マラソン走りましたけどね、今年はもう膝がね怖くてね、応募すらしてないんでね、全然気にしてなかったんですけども、そんなね2月は、まあ、寒いけども走ってると暖かくなるからね、まあ、マラソンシーズンっちゃシーズンなのかもしれないのでマラソンしましょう。俺もするよ本当。せっかくだからこの無職の期間に体をねちょっと整えたいなと思ってるので、じゃあよかったらね、マラソンじゃないけど、ダイエット競争しますか？じゃあ来週からちょっとダイエット企画、やろう。ね。じゃあ来週からダイエット企画をするので、太ってきた皆さんね、ぜひ、この企画参加してもらって、ね。もう、まあ、パーセントかな。その、元々の体重から何パーセント痩せたとか、そういうのでなんか考えると、ね、別に、俺が60キロぐらいで、ね、リスナーの人が100キロとかいるかもしれないからさ、100キロからの5キロ下がるのってね、60キロからね、5キロ下がるの全然違うからね、パーセンテージで、ね、下がった率で考えたりとかすると、まあなんかちょっと競い合いながらね、できるかもしれないので、ちょっと来週じゃダイエット企画ね、なんか考えておきたいと思いますね。みんなでね、頑張っていきましょうよと。で、夏にはいい体でね、いい体でちょっとプールだったりとか、海だったりとかね、生きるように頑張りたいですねっていうね、ところだね。あとはラジオネーム185番さん、パルさんこんばんは。無職でやることないなら薬の治験みたいに通販とかでやっている効果が怪しい薬の実験台、人体実験してください。よくあるスッポンエキスやロイヤルゼリーとかで3ヶ月間でチンコがでかくなるやつとかバイアグラみたいの、飲んで効果があるか実証してください。やってくれるならアマゾンギフト券送ります。今後ラジオでスポンサーつけるためにも面白いことを企画立案してリスナーに活動資金を寄付してもらうのはどうでしょうか。面白い企画待ってますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、これも一つだよね。その例えばね、ちょっと企画を今週考えましたですね。これこれこういう企画ね、やってみたいと思うんだけど、私無職なのでお金がないんです。皆さん、アマゾンギフト券くれたら、そのお金で、この企画やりますので、ぜひお願いしますって言ったら、ねえ、それやるためのお金が、もしかしたらいただけるかもしれないよね。そしたら、それをもらったら、俺が企画して、それをお届けすることでみんなに還元していくっていうこと？素晴らしい。みんながウィンウィンなってる、これ大丈夫？だけど、でもなかなかね、俺、肝臓、悪かったり、結構ね、体全体的に悪いから、なんかその無理なね、薬とかちょっと飲めないんだよね、怖くて。だからバイアグラとかもいろいろ怖いのと、あとは例えば、ね、ハゲ治す薬とかもね、飲み薬あるけど、 あれはちょっと肝臓とか悪い人あんま飲めないとかね、あったりするから。でも例えば、その、すんごい高いさ、絶倫になるドリンクとかあったりするね。1本5000円の絶倫ドリンクみたいなさ。わかんないけどさ。例えば、ラジオ始まりました。ね。その時に、じゃあ、ね、今日の企画つって、この5000円する、ね、もうスーパー絶倫ドリンク。これ飲んで、ね、放送したいと思いますってね。で、そっから飲んで、2時間放送とかね。ちょっともう話をしながら、女性解体新潮で女性をバッシングしてるんだけど、勃起が止まらないんですけど、どうしたらいいですかみたいな。そういうのはできるかもしれないから。だからちょっとできることできないことあると思うんだけど、そうちょっとお金がもしかかるような、今までは別になんかそんなにね、お金いくらかかるとかさ、あんま気にしないでいろいろやってきたけども、お金かかると。リスナー様ね、資金出してください。出してくれたらこの面白い企画やります、みたいな。やったら、ね、そのお金がちょっと集まってきたら、サクッとできるかもしんないね。だからさっきのね、パワーブリーズ、なんかその呼吸を強くするみたいな。それも、ね、みんなからお金が集まればじゃあ、パワーブリーズやりますよと。で、じゃあ、この1週間で6000円ね、集まったら、パワーブリーズ買いますんで、みたいなね。皆さんちょっと募金お願いします、みたいなね。いうことをすれば、ね、集まったら、やべ、逆に、集まっちまった。パワーブリーズ しなくちゃいけないのこれみたいな。なるのかもしんないけども。だからそういうちょっと企画をね、これからしていくことで、でね、やっぱり面白い企画をね、すれば今後ね、なんかスポンサー様とかもね、ついてくれるかもしれませんから。ちょっとね、頑張りたいと思います。あとはね、お便りちょっと読んでいきますけども。お便り、ラジオネームケロンさん。パルナイトさんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先週の放送でパルさんのいいところ、悪いところの議論がありましたが、パルさんの経歴ってうまくストーリー作れば女が食いつくんじゃないでしょうか。一つ、埼玉の業界でそれなりに大きい不動産屋の親に継ぐことを期待されていたが、反発して IT の道に入った。二つ、ホリエモンとか、楽天とか勢いのあった時代に乗って起業し、代表取締役になってそこそこ稼いだ。三つ目、IT バブル崩壊の煽りを食らって会社を畳んだ。四つ目、会社経営時代にしてた、資産運用を細々と続けつつ、派遣社員として働きながら次のチャンス到来を虎視眈々と伺っていた。5つ目、家で同然で実家を飛び出していたので、親とわだかまりが消えていなかったが、父の持病の、再発を機に実家に戻った。6つ目、自分を認めくれつつも、会社の将来の行く末に弱気になっている父を目の当たりにし、胸に込み上げる何かがあった。この辺もよくわかんなくなってる。いくつ目、その一件から、意識的に距離を置いていた不動産業界と正面から向き合う決心をして働きながら宅建を取得した。いつ埼玉不動産業界の重鎮である父を継いでも恥ずかしくないよう、群雄割拠である東京の不動産業界で修行しようと思い、休職中であるみたいなストーリーをアウトラインは他の男に喋らせて、すり込んでおき、パルさん自身は代表取締役あるあるとかハローワークあるあるとかちょっとした自虐ネタで盛り上げればパルさんってすごい人なのに腰が低くて素敵だななんて女子は思っちゃうんじゃないでしょうか。実践のためにはパルさん接待合コンとかができればいいんですが、当方、家庭の事情で今のところできません。できるようになったらぜひ接待させてください。長々とサーセンでしたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。こういう、俺の、その、ま、嘘は言ってませんみたいな。で、なんか、ちょっとストーリーを作ってね、こういう流れでね、やったら自然なんじゃないみたいな。食いつくんじゃないみたいな。ことで、もう最初から間違ってんだけどね。もう、 埼玉の業界ではそれなりに大きい不動産屋の父に継ぐことを期待されていたが、反発して IT の道に入ったとかね。でもまあ、そういう風に言ってしまえば、ねえ、食いつきはいいかもしれないね。ただ、もう大きくないしね、町の不動産屋だからね。でも別に反発も何もしないで、ね、このまま実家にいたんじゃやべえってね、このままじゃ俺本当にクソになってしまうと思って、もう東京に出てきたからね。そういうなんか親離れしなくちゃみたいなところもあってね、バイトを辞めて、無職で一人暮らし始めたからね。もう意味がわかんないんだけど、でも、それも逆に良かったなと思うんで、今となってはね。あのまま実家にいたら、やばかったよね、多分ね。ちゃんと、34歳まで生きてこれなかった気もするよね。まあ、もしくはニートとしてね、有名になったかもしれないですけども。まあそんなね、ところでまあ、いろいろストーリー作ってもらいましたけども、まあね、その、ホリエモンとか楽天とか勢いのあった時代に、乗って、起業し、代表取締役になって、そこそこ稼いだっていうね。大体合ってんだけどね、その、ホリエモンとそういうなんかね、流れに乗ってね、俺も起業したんだけどね。ね、代表取締役になったけども、借金って、ね。借金返すために派遣みたいな。なってますけど、まあ物はいいよっていうね、全部物はいいよっていうね、そんなの繰り返してましたけどね。まあそうだね、そういうのをまあ俺のねストーリーとしてみんなに共有してもらって、男にね。で、俺は俺でなんかちょっと振られたらあるあるを喋るんでしょ。代表取締役 CEO あるあるでしょを言ったりとかして、パルさんすごいみたいな、ね、そんないないだろみたいな、ね、うっぜーの来たなみたいなね。そういうのになっちゃう。うっぜー接待合コン来たーってなっちゃうから。まあ難しいんですけど。まあね。まあでも物はいいよ。ここで、なんかマイナスにマイナスに喋るよりは、ちょっとね、プラスも入れつつ、ね、ちょっと面白く話した方がね、素敵かなーなんては思ったりはしますね。ありがとうございます。じゃあそんな感じで、あとは、そんなないかな。ね、お便りの方も、ほぼほぼ話、ね、終わりましたからね。結局またね、まあ、もう今後で思ったんだけど、もうラジオ2時間にしようかなって、ちょっと思ってる節があって。その方が、ちゃんと構成できるよね。もう1時間じゃ無理なんだよね。1時間、フリートークしたいじゃん。フリーで、今週あった話とか、話したいこと話しちゃうじゃん。それで、そっから、コーナー30分やって、で、最後お便り30分。これでいいんじゃないかなと思ってね。1時間だと収まんないから2時間とかもちょっと考えてますけども。ね。まあ、そんなんで、もう今日も2時間やっちゃいましたけども。で、一応今日この辺でということでね、お時間ほどきましたからね。で、来週なんですけども、来週は、もう3月な、ちょっと待って、3月なんの ?3 月1日の日曜日、23時からやっていきますけども、やばい。仕事辞めてもう2ヶ月経ってんじゃん。何したの？何もしてない。何もしてないし、あと、俺最近ハローワークの話しようかどうしようかなってちょっと迷ってるんだけど、まあ、一通りハローワークもね、行ったりもして、流れも大体分かったので、まあ来週あたりもし話すことがなければ、ちょっとハローワークの話もしたいかなと思ってるんだけど、いやー、ほんと、まずいね。その、失業保険とかが出るのもね、3ヶ月間だけですから。まあちょっとね、その、失業保険が出始めるのが、多分この2月のね、真ん中あたりから出るから、あと、2月真ん中、3月真ん中、4月真ん中ぐらい。までは、一応失業保険出るのね、3ヶ月間。だからそこまでに、4月までに、ちょっとね、次の職をね、探さないといけないなと思ってるんだけど、ぜひこのラジオ聞いている、玩具業界の皆さん、パルナイトを雇ってもらえませんか？お願いします。小学生とか中学生とかが、ちょっと夢中になるような、そんな玩具、遊びを提供して、その子たちが大きくなって、ね、ちょっと酒飲んでる席とかでさ、隣に座った人と話をして、あれ昔、おもちゃで遊んだよね、とか、やったやった、みたいな。仲良くなっちゃうみたいな、そんな人と人とつなぐような素敵なおもちゃ遊びを私作りたいと思ってるんです。34歳 ね、頑張って生きてきました。誰か雇ってくださいっていうね。そんなちょっと必死な、ね、お話なんですけど。まあ、これもね、ぜひお願いしたいんだけど、まあ、玩具業界、普通に求人探してもなかなかないんだよね。なので、もちろん未経験だとさらにないからさ、本当にもう玩具とかってなってくると、おもちゃ業界は、新卒、大学卒業しての新卒ぐらいじゃないと、入れないと思う。で、入っちゃえば業界経験者だから転職できるけど、本当にだからもし、なんかやりたいこと、あるよって人いたときに、これって、例えば、未経験で30過ぎてからでも入れる業界なのかとかね、見といた方がいい。もう、新卒じゃないと入れない業界って絶対あるから、そういうのもちょっと見越して、ぜひ、これから、もし、就職活動、就活する人とかいたらね、そういうのもちょっと考えて、やってみるといいんじゃないかななんて思ったりとかするんだけど、で、私ね、そうやって、玩具業界、もちろん、行きたいなって一番行けたらいいと思ってるんだけど、そしたら本当に、これから25年、30年頑張っていきたいと思うんだけど、できなかった場合、やっぱり不動産業界、ね、ここもやっぱ視野に入れていく部分があります。ね、多分こっちが強いのかなと思ってるけどね、玩具ちょっと難しいかなと思ってるから。ただ、やっぱし、不動産の中にもね、ブラック、大体ブラックな企業が多いと思うけど、ホワイトなところもあったりするんだよね。だから、まあ、離職率の少ない、ね、不動産業界、ね、どういうところなのかなと。そういうのちょっとね、いろいろ調べて、ね、いるところでございますんでね。まあ、そんな、ね、ところで、まあ、いろいろ、現実も見ながら、ね、まあ、だからといってね、その、どこでも、宅建持ってれば入れるのって言うと、そういうわけでもないからさ。そこ楽観視しないように行きたいと思うんだけども、まあ、なかなかね、この年になって未経験で入れる業界っていうの少ないからさ。まあそんな感じで、でできればね、お願いします、玩具業界の社長さんね、社長さんお願いします、雇ってくださいっていうね、ところでね、そんなリスナーいないんですか、玩具業界でね、会社経営してますっていう社長さんはね、そういうリスナーさんいたらね、パルさんラジオはいいんですけど仕事となったら話別ですよってね、なっちゃうと思うんで、うん、その時はすいませんね、普通にじゃあちょっと飲み行って玩具業界の話よ、玩具業界の未来についてね、ちょっとお話ししましょうっていう、ね、ところで、まあ、そんなね、もう今年ももう2ヶ月終わっちゃいますけど、もうね、12ヶ月しかないこの1年、2ヶ月終わっちゃって、あと10ヶ月しかないけど、みんななんかちゃんとやってるかなっていうね、そういうのもあるから、もし2ヶ月間何もしてないなっていうね、俺みたいな人いたらね、ぜひじゃあ3月から何しようとか、4月のね、新年度から何しようとかね、そんなのもね、考えるね、これからの一週間とかもね、いいかと思いますから、そんな考えつつね、来週まで待っていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。